では本日の聖書の箇所を読みいたします。ローマ人への手紙8章の5節から11節です。ローマ人の手紙8章の5節から11節を読みいたします。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。それでは今日のメッセージの箇所をお読みいたします。創世記の20章の1節から18節です。創世記の20章の1節から18節をお読みいたします。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシとシュルの間に住んだゲラルに居留していた時、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは人を使わしてサラを召し入れた。その神が夢の中でアビメレクのところに来てこう仰せられた。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のある身だ。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかった。そこで彼は言った。主よ、あなたらしい国ためさえも殺されるのですか。彼が私に、これは私の妹ですと言ったのではありませんか。彼女自身も、これは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ。あなたが全く心でこのことをしたのを私自身もよく知っている。それで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにした。だから私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者で、あなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。しかし返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことを承知していなさい。翌朝早くアビメルクは彼のしもべを皆呼び寄せ、これのことをすべて語り消したので、人々は非常に恐れた。アビメルクはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは何ということを私にしたのか。私が一体罪となるどんなことをあなたにしたというのか。あなたが私と私の王国に大きな罪をもたらそうとしているとは。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはなぜこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったのです。また本当にあれは私の妹、私の父の娘です。でも私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいのために出された時、私は彼女にこのようにしてあなたの真実の愛を 私に尽くしてほしい。私たちが行くとこどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言ってほしいと言ったのです。アビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを連れてきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。アビメレクは言った。見なさい、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良い思うところに住みなさい。サラに対してはこう言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。これはあなたにとって、また一緒にいるすべての人にとってあなたを守るためのものとなるだろう。これであなたはすべての人の前で正しいとされるだろう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻、また女奴隷たちをやらされたので、彼らは再び子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラのことでアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたのである。本日はこの箇所からアブラハム再びのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今日の説教題をアブラハム再び点点点としました。点点点の中に何を入れるのか、いろんな想像力が働くかもしれません。アブラハム再びブラックアブラハムに、そんなタイトルにしてもよかったかもしれません。私は今映画館でやってますスターウォーズという映画がやってます。まだ見に行ってないんですけども、ダークサイドに落ちるとかですね、そういうふうに言い表してもいいような、そんなアブラハムの醜い部分が今日のところはまた出てきてしまっております。で、創世記の記述というのは、このブラックアブラハムとホワイトアブラハムがですね、ちょっと交互に出てくるような、そんな描き方をわざとしているような感じを受けるぐらいに、この交互に素晴らしい信仰的な部分と、ちょっとどうしちゃったのアブラハムさんというような、そういう描き方を繰り返しています。問いますのは、20章で、この今読んだ20章で、前の12章に出てきていた失敗をもう一度アブラハムはここで繰り返してしまっているわけです。けれども、このタイミングでと言ったらいいでしょうかね、サラから子供が生まれるということを聞いた後で、本当にアブラハムはもう一度自分の妻のサラを王様に引き渡すなんていうことをしたんだろうか、ちょっと考えにくいわけです。18章のところでアブラハムはロトとソドムの人々の救いを求めて一生懸命取りなしをする、非常に美しい信仰者の姿を見せています。そしてその際に、主はアブラハムにも妻のサラにも来年の今頃には子供が生まれるという話を聞いています。で、そういうタイミングで、ひょっとするとサラのお腹の中は大きくなっていたかもしれない、そういうことが想像できるこのタイミングで、自分の妻であるサラをカナンの主君であるアビメレクに嫁がせたということがここに書かれているわけです。そうであるとすれば、サラは90歳です。で、もちろん90歳で大変美しい方もあると思いますけれども、アビメレクの好みがですね、そういう女性が好みだったということももちろんあるかもしれませんが、そういうことを考えてもですね、一般的にはちょっとこう考えにくい状況なのではないかと思うんですね。一説で アブラハムがゲラルに滞在していた時と書いてあります。このゲラルという町は、まあ、ここではカナン人というふうに書かれていますけれども、この後にペリシテ人と呼ばれる人々の、まあ、民族の首都となったのがこのゲラルという町です。そういう町の王様ですから、アブラハムが恐れを覚えた、そういうことがあったとしても、まあ、ある程度理解ができるわけですけれども、時間的な順序でこういうことが起こったというのは少し、まあ、考えにくいタイミングではあるわけですね。でただそういうタイミングであえてこの出来事を聖書はここに置いてるわけですから、そこには聖書の意図があるはずです。でその意図というのが何なのか、まあ、ここを読み進めていくと少しずつ見えてくるようになります。でまずここから見えてくるのはアブラハムの弱さです。かつて12章でエジプトにアブラハムたちが赴いたときに、自分の命を守る決断として妻のサラを妹というふうに言わせていました。でその時アブラハムは75歳です。妻のサラは65歳です。でその時から、まあ、もしこの順番的にこうだということになれば25年経っているわけで、25年間神様と一緒にずっと歩んできたのにもかかわらず、アブラハムの主に対する信頼が少しも深まっていない、そういう印象を受けてしまうわけです。自分の身は自分で守らなければならないという姿勢がここで明らかになっています。でこういうことは私たちも経験があることだと思います。自分の持っている弱さというのは、時間が経ってもなかなか簡単に乗り越えることができないという弱さが人にはあります。それは私たちは誰もが経験するんだと思います。お金に弱いとか、異性に弱いとか、自己防衛本能が強いとか、まあいろいろな弱さが私たちにはあります。つい陰口を言ってしまうとか、自分の方が力がある、自分の方が上だと示したくなるとか、まあ挙げればキリがありませんけれども、人にはそういう弱さがあります。アブラハムの弱さは何かというと、とても美しい妻でした。妻が美しすぎるために自分の命が狙われるかもしれないという恐怖をいつも持っていた。奥さんが90歳になってもなおそうであったということすれば、一方で奥さんは嬉しかったと思います。まだ私のことをそんなふうに思っていてくれるのねと思ったかもしれません。けれども同時に自分がアビメレクには引き渡されてしまった時点で、なんだ結局アブラハムが可愛かったのは自分のことじゃないかということにもなるわけです。ここに来て聖書はまだアブラハムに乗り越えられなければならない弱さが存在しているということをこういう形で描き出しています。一面では立派な信仰者としての行動ができる頼もしいアブラハムの姿が確かにあります。他の人のために必死で祈ることができる、星空の下で主の声を耳に傾けながらその約束を本当に喜んで受け入れることもできる、そういう信仰の人アブラハムの姿が確かにあるわけです。けれども同時に結婚をしている自分の妻を妹だと言いながら、それを隠れ蓑にしながら自分は助かりたいと思っている姿がある。あるいは子供が与えられないからといって主の約束を信頼しないで自分なりの方法で行動しようとしたり、あるいはヒステリーになる妻を恐れながら、お前の好きにしたらいいじゃないかと言ってしまうようなところもアブラハムにはあるわけです。人間的な弱さがそこにはあります。どちらもアブラハムです。ブラックのアブラハムもホワイトのアブラハムも、どちらもアブラハムであることに変わりはないわけです。そしてそれが信仰者のリアルな姿であるということを 他の誰でもない私たち自身がよく理解ができるのではないでしょうか。さてところがです、今日のこの20章は書き方が少しおかしいんです。アビメレクがサラを召し入れたその夜のことです。主は問題のあるアブラハムにではなくてアビメレクの方に夢に現れます。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる、あの女は夫のある身だと3節に書かれています。アビメレクはもちろん神からの夢の中ではありますけれども、いきなり死刑宣告を受けます。裁かれているのはアブラハムではなくてアビメレクの方です。いきなり被告人席に立たされて、神は唐突に死刑宣告をくる。そしてここから夢の中で神様とアビメレクとの対話が始まります。4節、アビメレクはまだ彼女に近づいていなかった。そこで彼は言った。主よ、あなたは正しい国民さえも殺されるのですか。興味深いことに、この言葉はアブラハムがソドムの人たちのために取りなした言葉ですけれども、ここではアブラハムの方がアビメレクを神の裁きへと追いやっている側になっている。そしてアビメレク自身がアブラハムが言ったことを通して自己弁護をしているという、まさに皮肉のような描き方をここでしているわけです。アビメレクは自分の身が潔白であると主の前に告げます。自分は知らない、アブラハムがサラのことを妹と言った。アブラハムに問題があるとしても私の問題ではないはずだとアビメルクは神様の前に訴えます。でここを読むと誰もがアビメルクに同情するわけです。アビメルクの言い分は正しいのです。悪いのはアブラハムの方です。けれども神はここでアビメレクの方を裁こうとしておられる。これは一体どういうことなのでしょうか。なぜ神はアブラハムにではなくてアビメレクに罪を問われるのでしょうか。実はこのことは聖書の考え方の重要な部分を示しています。以前聖書の学び会でレビ記の学びをいたしました。この創世記の次に、創世記、出エジプト記、その次レビ記というのがありますけれども、このレビ記というのは神の戒めが書かれているところです。どうしても難しいという印象を持ってしまって敬遠しがちな箇所ですけれども、この箇所には神様のルールがちゃんと書かれていますから、聖書を正しく理解するためにはとても重要なところです。でレビ記の4章というところに、気づかずに罪に陥ってしまった時のことが出てきます。主に汚れにまつわることなんですけれども、本人は気がついてないけれども汚れてしまう。でそういう場合のために神の御前で犠牲を捧げて神様との関係を修復する必要がある。新改訳ではその時罪の清めの捧げ物というふうに書いてあるんですけども、神様の前で罪の清めをして神様との関係をもう一度作らなければならない、そういう知らずに犯した罪のことが出てきます。イスラエルの民はこの知らずに犯した罪なので知らないわけですよ。本人は自覚していないので、これで後から気がついてやってももう大変なことになるということでですね、やがてこれは毎年1年に1回、自覚していようが自覚していなかろうが、イスラエルの民全体で悔い改めをする贖罪の日という日が設けられました。それがレビ記の23章に出てきます。この23、この今度の新改訳の2017ではなだめの日という翻訳に変わりました。贖罪という言葉がですね、ちょっとイメージがこう 聖書が言おうとしているのと一般で使う食材というイメージが違うので、食材という言葉はふさわしくないのということで、なだめの日という翻訳に変わりました。最近の教会共同訳の方では贖いの日というふうになっています。こっちの翻訳の方がいいなと個人的には思ってますけれども、イスラエルの民は1年に一度知らないで犯した罪も含めて主の前で罪が許されるための聖なる会合を持つということが書かれているわけです。で、私たちは罪というものを自分が自覚して犯したことを指しているとつい理解しがちですけれども、気がついていようが気がついていなかろうが罪は罪として神は見ておられるわけです。ここでアビメルクが自分には身に覚えがない潔白だと言ったところで、サラがアブラハムの妻であるという事実はなくなるわけではないのです。そしてそのことがここで問題になっているんです。主がアビメルクに問いかけておられるのは、あなたに自覚がなければ罪は問われないということにはなりませんよということです。本人に罪の自覚がなくても、本人が知らないで犯した罪であったとしても、神はそのことを見ておられます。そしてここで神は、あなたはその罪を犯すのか、それとも改めるのかと問いかけておられます。もしアビメレクがアブラハムにその妻サラを返すなら、あなたは命を得ることになる、まだ引き返すチャンスがある、まだ悔い改めの余地が残されているということを神はアビメレクに告げています。しかも7節で神はアビメレクにこういうふうに言われました。今あの人の妻をあの人に返しなさい、あの人は預言者であなたのために祈ってくれるだろう。神はここでアブラハムのことを、あの人は預言者であると言っているんです。あの人はクリスチャンだけれどもどうしようもない人だと言っているのではないのです。預言者というのは後の時代に出てくる神様に油を注がれた人を示す聖三職といいますけれども、預言者、王様、祭司という3つの職業があります。で、このここで出てくる預言者というのとちょっとですね、意味が少し異なってくると思いますけれども、ここでは私のしもべというようなニュアンスで言っているんだと思います。けれども神はここでアブラハムのことを、この人はダメな人というふうに見ているのではなくて、預言者、私の言葉に生きているものというふうに神様はここで見なしてくださっているというんです。で、ここに慰めがあります。アブラハムのような信仰の父と呼ばれる人であっても、聖書はその人となりを等身大に描き出しています。それは決して理想的な信仰者像ではなくて、弱い部分や失敗を繰り返す罪人としてのアブラハムの姿です。しかし神はここでそのような弱さを持ったままのアブラハム、いまだにこのタイミングですら自分の妻を妹と言ってしまうアブラハム、その人のことを一人の預言者と見なしているというんです。不完全な罪人であるクリスチャンの私たちにとって、このことはどれほど大きな慰めなんでしょう。ここでアビメレクはアブラハムに対して夢から覚めて、その後でアブラハムに猛然と抗議をします。あなたはしてはならないことを私にしたのだと9節にあります。10節でももう一度繰り返して、あなたはなぜこんなことをしたのかとアブラハムに詰め寄ります。全くもって正当な申し出です。11節以降でアブラハムが 言い訳を繰り返しますけれども、もはやこのアブラハムの言い訳には力強さもなければ説得力もありません。11節、アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻の上に私を殺すと思ったのです。自分の防衛本能が問題なのに相手が悪いと言うんです。そして12節では、いや本当に妹なんですと言うんです。それに対してじゃあアビメレクがどうしたのかというと、そんなアブラハムにサラを介してたくさんの財産を与えて好きな土地に住むようにその権限も与えます。こうしてアブラハムのもとにはまた思いもよらない富が与えられることになります。どう見てもひいき目に見てもアビメレクの方が惚れ惚れとするような立派な人物で、アブラハムの姿は霞んでいます。この20章は徹底してアブラハムを貶めているかのようにさえ思えてくるわけです。このように聖書はアブラハムが素晴らしい人物なのではなくて、アブラハムを憐れまれる主なる神に目を向けさせようとしているのです。すべては神の憐れみであり、すべては神の恵みです。そしてこの姿こそが福音そのものなのです。アブラハムが得た富は自分の力で得たものではありませんでした。エジプトの時もアビメレクの時もそうです。きっとアブラハムは自分が得た富を、その財産を見るたびに、神の憐れみと恵みのゆえに自分は全ての富を得たのだということにきっと目を向けさせられたに違いないのです。そしてこの物語の最後はアブラハムの祈りで結ばれています。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻たちを癒されたので、彼らは再び子を産むようになったと17節にあります。主が7節でアビメレクに語られたように、アブラハムの祈りが不可欠だったのです。アブラハムは罪人です。聖人でも何でもありませんけれども、そのようなアブラハムの祈りを通して神は神の祝福をその世界にもたらせておられるのです。そして私たちもアブラハムの子孫とされています。私たちにも良い部分もあれば悪い部分もあるのです。本当にあの人は教会に行っているんだろうか、あの人がクリスチャンなんてちょっと信じられないと周りの人から言われることがあるかもしれません。もちろんそれは誇るべきことではないかもしれませんけれども、クリスチャンであったとしても性格が悪いとかですね、そういうこともあるかもしれません。私たちよりも人格的に優れている人は私たちの巷に5万といるかもしれません。けれどもなのです。主を信じ神の民とされている者は、その人に弱さがあろうが醜さがあったとしても、主はそのような罪人をご自分の民とされる。そしてそのようなものの祈りを必要としておられるのです。今私たちは本当に連日この新型コロナのためにですね、社会が機能を失いつつある様を見せられています。こういう今の世の中にあって、私たちのようなもの一体何ができるのだろうかと、私たち自身の無力さを痛感させられています。けれどもアブラハムがアビメレクのために祈ったように、私たちも今この世界のために祈るべきなのではないでしょうか。この世界が混乱から抜け出すことができるように、罪人である私たちの祈りであったとしても、その祈りを 祝福に変えることができるお方、それが私たちの主です。この憐れみ深い主に私たちは祈りながら、この世界に平和が訪れることを祈り求めるものでありたいと願うのです。お祈りいたします。憐れみと慈しみに富んでおられる私たちの神主よ、あなたの皆をあがめます。私たちは本当に醜い罪があります。アブラハムがそうであったように、私たちの中にもなかなか変えられていない弱さがあることを私たちは知っています。主よ、憐れんでください。あなたがアブラハムを取り扱ってくださったように、私たちの罪をも取り扱ってください。そしてどうかその罪から私たちが遠ざかっていくことができるように、私たちを作り変えてください。私たちを憐れんでください。そしてどうかあなたによって神の子供とされていることを本当に喜びとすることができ、この悲しみと苦しみの世界の中にあって、私たちがまた祈っていくものとならせてください。主よ、どうか今この混乱の中にあるこの世界の上にあなたの平安が与えられますように、一日も早くこのコロナによって起こされている人々の不安が取り除かれることができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。